質問はですね、由意識を傷つけないようにするにはどうしたらいいのでしょうかと。ですね。でまず由意識とは一体何かと言いますとですね、由意識というのは、私たちの心の世界のことです。ね、心の世界、心の世界といってもですね、現実とは全然食い違っている世界ということではなくて、現実の例えば人を見たとしますよね。ある人を見たとする。そうすると ある人を見たとすると、その人を心の中で再現してですね、それを心の中で私たちは見ているんです。だから私たちが見ている世界っていうのは実際の世界ではなくて、心の中で作り上げた世界なんです。仏教ではですね、この作り上げた世界を相分というんですね。そしてそれを見ている視点、私というね、視点を見ている私を見分っていうふうに言うんですね。声に分けられます。だから心の中で、見ている対象と見ている私と、いや必ずそういうふうになるわけですよ。だから見ている私と、見られている対象、ね、見ている私と見られている対象、見ている私と見られている対象、ね、その見られている対象というのはですね、実際のものとは違うわけですね。何が違うかというと、実際のものにですね、主観というものをプラスしたものが見えてるんです。だから私たちが見えてる世界っていうのは主観の混じった世界が見えてるんですね。まあ、由意識っていうのはね、目で見える視覚だけじゃないですけどね。ただ人間っていうのはこの目に頼った生活をしていますからね。だからその見えている世界っていうのがですね、だいたい由意識の世界ってことになります。これが犬の世界だったらですよ、犬の由意識だったら目よりも鼻ってことになりますよね。動物によってはね、耳がとても発達している動物ならば耳の由意識が出来上がります、聴覚のね。ただ人間の由意識っていうのは目に頼った生活をしているので、いわゆる視覚の、いわゆるね、目で見えた世界、これが由意識になります。でそれは、私たちの主観が混じった世界、ね、実際の世界ではなく主観の混じった世界が出来上がる。そこで一番の問題はどこかっていうと、私たちが見ているこの世界っていうのは必ず主観が混じるわけですよ。これね、主観が混じっている。主観が混じっているってことになります。で、どのような主観が混じるかというと、私が不安に感じていることが 対象となって見えてきます。例えば自分のことをみんなが嫌っているのではないかという不安を抱えている人はですね、相手の言動が私のことを嫌っているように見えるんですね。これが由意識なんです。実際は相手は私のことを嫌っていなかったとしても、私の中にある不安がですね、その対象となって見えるわけですよ、ね、例えば自分のことをみんなが無視しているのではないか、自分はのけものにされているのではないかっていう不安を抱えている人はですね、その対象がそのように見えるんです。嫌っているように見える。だからその私たちがですね、相手に対して思っていることっていうのは、そのまま自分の抱えている不安の投影になるわけですね。だから日頃あなたはどういうことに不安を抱えているかっていうのは、相手の対象をどのように見ているかということが分かれば、不安が分かるってことなんですね。分かりますかね。なら自分が口で言っていることは実際の映像ではなくね、実際のことではなく、確かにあなたの世界では、有意識ではそういうふうに見えてるかもしれないけど、それはそのままあなたの抱えている不安なんです、ね、それが自分の見えている世界に投影されて見える、ね、だから見えている世界っていうのは私の主観、主観っていうのは不安ですね。いろんな主観がある中で私の抱えている不安が世界の中で見えてしまうですね。こういう映像を私たちは見ているってことです。だから当然見聞、それを見た私はですね、その不安が的中したかのように見えるわけですね。例えば人が無視しているんじゃないかという不安を抱えている人は、実際にいろんな何気ない言動が自分のことを無視しているのではないかというね、無視しているように映る。そして実際に見聞である私が見たときに、あ、こういうことをするのは私のことを無視しているんだと見るわけです。不安の通りになるわけですね。で、なんてひどいやつなんだと相手を恨むわけですね。相手を呪ったりする。この人は私のことを無視している人だと、ね、ひどい人だっていうふうに見る。そういうふうに見るとまた余計こう、なんていうんですかね、その人の言動っていうのは自分の不安の通りに、不安の通りに見えてしまうわけです。だから私の見ている世界と実際の世界っていうのは大きく食い違っているんですね。特に不安を抱えている人ほど、ね、何かしらの不安を抱えている人ほどですね、見ている世界が大きく歪むんです。ちょうどレンズにね、メガネをかけたとして、そのメガネを赤色のレンズにすれば世界が赤く見えますよね。青いレンズで世界を見れば青色に見える。黄色のレンズで世界を見れば黄色に見える、ね、世界が赤色に見えたからといって実際に赤いわけではないんですね。不安という赤色のレンズをかけているだけなんです、ね、 不安という青色のレンズをかけているだけ、不安という黄色のレンズをかけているだけなんです。だから世界を正しく見ることができれば、つまり主観が入らずに世界を見ることができれば、相手を間違って、誤解することもないし、間違って相手を傷つけてしまうということもない、質問はですね、有意識の世界を傷つけないためにはどうしたらいいのかと、こういうね、質問でしたので、有意識の世界を傷つけない一番いい方法は、この不安をなくしていくですね。これが、有意識の世界を傷つけない一番いい方法になる、ね、だから仏教ではこの不安と向き合いなさいって教えられるわけですね。どんなにその人の有意識の中でね、訴えてきていることを、解決してあげたとしても、この人の、苦しみというのは抜けないんですね。それはこの人の苦しみっていうのは不安が生み出しているからね。その不安とその人が向き合わない限り、この方のね、苦しみっていうのは解決されないってことになるわけです。ね。だから仏教ではこの不安と向き合いなさいと。ね。で、仏教ではこの不安を火に例えられるわけですね。だから自分が抱えている不安と向き合いなさい。つまり火と向き合いなさいと。ね。これが不安になります。で、私たちは不安からいつも逃げてるわけですよね。で、不安から逃げれば逃げるほど、有意識の世界が歪んでいくわけです。だから常に選択肢はですね、不安と向き合うか、不安と逃げるか、こういう選択肢がある。不安と逃げてしまうとね、その時は、ね、楽になるように感じるかもしれないけど、その不安はやがて、有意識に反映されてですね、いわゆる苦しみに満ちた世界が目の前に映るんです、ね、そして、周り中の人たちが敵だらけに見えてくるわけですね。で、当然敵だと思っているので傷つけ始める、ね、でもそれは有意識の世界ですから、自分の心の中の世界で、敵だと思って傷つけている世界、それは自分の心そのものですから、傷つくのは自分の心ですね。そうすると今度自分のこうね、有意識で自分の心を傷つけるとですね、当然相手が傷つくわけではなく自分の心が傷つきますから、傷ついたのがまた苦しみとなってですね、私によし、押し寄せてくるわけ。そうするとこの苦しみもまた相分に反映されるわけですね。つまり、私たちの心が苦しんでいるっていうことは、必ず苦しめているやつがいると、こういうふうに思ってしまうわけ、ね、自分の心が苦しんでいるとその苦しめているやつがいる、だからそれがどっかにいるはずだっていうことで、また見えている世界に敵を作るわけですね。こいつが俺を苦しめているんだ。ということで、私がまたこの人に恨みを抱いたり、攻撃したりすると、これは有意識の世界だから、私が苦しむ。苦しむと苦しむ相手が必ずいるはずだっていうことで、余計その対象に対する恨みが増してくるわけですね。だからこいつがなくなれば俺は苦しまないはずだっていうことで、 徹底的に攻撃をし始めるということになるわけです。だから有意識の世界を傷つける、自分の心が苦しむ、苦しみからまた敵を作り出す、そして敵をまた攻撃することによって自分が苦しむ、そして、苦しみから敵を作り出すということで悪循環が始まるわけです。ですから、どうしたらね、有意識を傷つけないのか。まあ苦しみが発生した時にですね、できれば聴聞していただきたい。それは、あなたの苦しみはあなたの心が生み出しているわけです。この人が見えているね、人が私を苦しめているわけではなく、苦しめている張本人は私なんです。ここがね、分かるかどうかですね。私が苦しみを生み出している。だから苦しみを作り出しているのは私なんです、ね、いわゆる私が私を傷つけてるんですよ。誰かがあなたを傷つけてるわけではなく、私が私を傷つけてるんです。ここがね、大事なんですね。じゃあなぜ傷つけるかというと、それは不安をごまかすためなんです。だから不安が発生してくると、私の心を傷つけ苦しみ始めるわけです。わかりますかね。不安が起きた時にこう自分の、ね、腕をつねるようなもんですね。つねると痛いでしょ。痛いと、あいててててっていうことで不安であることを忘れられるでしょ。ね、だからそうやって自分を傷つけることによって不安を隠してしまっているってことになるわけです。だから傷つけないためには、もう絶対的にですね、この不安と向き合う必要があるわけです。これここね、でその人の不安がどれだけ解決できているかっていうことが、まるまる自分の心を傷つけないようになっていくと、有意識を傷つけずに済むということになるわけです。わかりますかね。
その主観というのは、はい、その自分が生まれてちょっと成長していく中で出来上がってくる
主観っていうのはですね、今でできていくじゃなくて、今私がこの世界を見ているね、見えている世界が主観の混じった世界。
その全てその主観なしでは見れない。
主観なしで見ることができたら、それはその時から仏です。だから必ず主観の混じった世界を見ている。
よう分からんだけど、主観っていうのは、あの相手を見るときに偏見で見るってこと？自分なり
の思い込みで見るってことです。
思い込みで。
こう、つまり実際白色のものが白以外の色に見えてるような感じなんです。うん、実際目の前で起きていることが違うんですよ。うん。うん、だから自分はそのように映った、でも実際はそうじゃないっていうことです。
主観の元になっているのは不安ってことですか？
主観の元になっているものは不安ってことです。
その人の抱えている不安、いろんな不安があって一人一人違うんですよね。
そうそうそう、その不安が的中するように、的中するように世界を見るわけです。
まあ人と接した時にいつもいつもそれをそういう主観で見ている。
主観で見ている。そう。だから自分が見えている世界と実際は違うので、そのように見えるからといって実際は違っているわけです。
不安をもともとそういう抱えてるから、あのそういうふうにこう当てはめてこうとしてしまうわけ。自分が
当てはめてこうではなくて、不安の通りに見えるんです。だから世界が歪んでるんですね。だから青色のレンズをつけると世界が青色に見える、赤色のレンズを見ると赤色に見える。だからといって世界が赤色ではないようにですね、その自分がもう目に映っている世界っていうのは実際の世界とは違うんです。例えば自分が入ってきた、相手が無視したように自分は見えるけど、実際は無視していない場合が多い。でも私は無視されているのではないかという不安があるので、無視されているように映るんですね、自分の目には。だからそれがいわゆる主観の混じった世界ってことです。
見えてしまうんですね。
見えてしまう、見えてしまうから、そのまま信じちゃうわけ、見えてる世界を。
あ、これが真実だと思って。
そう、なぜかって言ったら不安があるからね、私たちはその不安を的中するように的中するように、望んでしまうわけですよ。だから不安の通りになるとそれをそのまま簡単に信じ込んでしまう。逆に言うと不安じゃないことが起きたとしたら簡単には信じないわけ。
なぜ信じ込んでしまうんでしょうか。
はい、その方が安心だからですよ。
安心なんですか。
例えば無視されてるんじゃないかという不安を抱えてる人は無視されると安心するわけ。やっぱり無視されたと。だから相手のちょっとした言動で無視されたと感じてしまうわけですね。無視されてるのではないかという不安を抱えてる人はね。
これもしそういう不安がなかったら、
はい、
あの無視をされた時も全く何も感じない。
その不安を抱えていない人はですね、無視されたとしてもですね、あ、この人はそういう人なんだなって見ますね。
ありのまま見れるってことですね。
いわゆるみんなが無視するってことはまずないじゃないですか。ありえない、ね、100人いたら100人とも私を無視してくると、そんな人はね、いないですよ、どこにも、ね、だから当然あの人は無視してきた、ね、だけどあの人は無視してきたっていうふうに見るだけであってね、この人は別に無視してこないし、あの人も無視してこないと、この人だけ無視してきた。
それが傷つかないってことですか。
いや、傷つけますけど、ね、傷つくけど、無視されたら傷つくけど、でもこの人はきっと何かがあって私を無視してるんだなっていうふうに思うわけです。不安を抱えている人は無視されていないのに無視されているように映ってしまう。そしてそれをまるまる信じ込んでしまうわけ。なぜかって言ったら信じると安心だからなんですよ。
そこ安心するってところが、
不安の通りのことが起きたら安心じゃないですか。うん、そのやっぱりその通りだったと思っていた通りだったと。
あ、じゃあ不安じゃない状況だとおかしいと。
おかしいと。例えばみんながね、まあ私はもう無視されるんじゃないかという不安を抱えている人がですよ、みんなが優しくしてくれたらね、不安になってくるじゃないですか。おかしい、
なぜこんなに優しい、
なぜみんなこんな優しい、本心じゃないんで、
何か裏が、
何か裏が無理してやってるんだ、頑張ってやってるんだ、こんな無理してやるなんて全然嬉しくないわという不安がかきたてられてくる。
ことに不安になってしまう。
そうそうそうそう、はい、だから結局 ねみんなが無視してくるんじゃないかっていう不安を抱えている人は口では訴えるわけね、みんな優しくしてくれと。でも実際優しくしてあげると不安が増すわけです。だからその人が口で望んでいることをどんなに叶えてあげたとしてもその人の不安が増すだけなんですね。なぜならその人が何、ね、どういう状態が一番安心かといったら不安が的中した状態が安心なんだ。だからみんなから無視されてる状態が、無視されてる不安を抱えてる人はですよ、みんなから無視されている状態が一番安心なんです、ね、
でもそれを繰り返していくとどんどんどんどんどんあのそれが強化され強くなってしまって、
そうそうですよ。だってね、無視されているのではないかという不安を抱えている人は無視されているのではない、ね、いわゆる無視されているようにされているように映るので、そういうふうに持っていくわけです、ね、そして私はこの人から無視されたんだっていうふうに決めつけるわけ、そして無視される相手が悪いんだっていうことで攻撃するから、当然攻撃された人は無視されているつもりはないんだけど、無視しているつもりはないんだけど攻撃されれば当然そんなことを、そんなひどいことをされるならじゃあもう無視しようかなってなりますよね。だから自分が望んでいるように望んでいるように持っていく、
現実がそうなっていく、
そう現実がそうなっていくと、うん、で無視されるようになってやっぱりそうなんだっていうことになるわけ。最初は違うんですね、最初は思い込みから始まるけど、それをそういうふうに持っていくように持っていくように動いてしまうので、現実が最終的にそうなっていく。で、そうなっていく姿を見て、やっぱりそうだった。昔からそうだったんだわと。どこかに私のことを優しくしてくれる、ね、人はいないだろうかっていうふうに考えてしまう。ね。
これ、あ、するとこれは念のようなもの。
まあ、そうですね、こういう念を持ってるわけですよ、不安っていうね、いい念を持ってる人もいればね、悪い念、不安という念を持ってる人はその不安の通りになっていくわけです。だから仏教ではこの不安と向き合いなさいっていう教えになるわけですね。
向き合うということは、
はい、
そういうふうに見えた時にこれは自分の主観だ、自分
で
抱えている
。いやいや、そうではなくて、自分はどういう不安を抱えているか、例えば、ね、人から無視されているのではないかとかね、人が自分のことを嫌っているのではないか、人は自分のことを攻撃してくるのではないか、そういうようないろんな、ね、不安ってありますよね。そういう、不安と向き合うってことですね。自分はそういう不安を抱えているんだ、
向き合うとは認めるということですか。
そうですね、そういうものを認めるってことですね。そして本当に人は私のことを無視してきているのかどうかを確かめる、ね、いつもこうもう火に触れずに確かめることなく、一つ一つ確かめることなく、そうなんだと思い込んで逃げてしまうわけ。今までね、例えばこの人は私のことを責めてくるのではないかという不安を抱えてしまったならばね、じゃあ責められないように、まあ、お金だけ渡して離れ、ね、切っちゃえと、こういうふうに思っちゃったとしますよね。だけどそうじゃなくてですよ、本当に責めてきているのかどうかっていうのは確かめてみないと分かんないじゃないですか、ね、その時に 火に触るような感覚になるわけ、怖い、ね、実際熱いかもしれない、痛いかもしれない、だけど確かめないといけないんですよ。いろいろね、確認する前に思い込んじゃうわけですよ。 あこういうふうにやってきた、例えば自分が帰ってきたね、その時に、声をかけてくれなかった、これは無視をしてるに違いない。その時に本当に無視をしているかどうかっていうことを声をかけてみればいいんですよ。確かめてみればいいんです。こうして欲しかったではなく、一つ一つ確認するんです。怖くても。それを確認せずにこうなんだと思い込もうとするわけね。不安で。だから一つ一つ確認していけば不安は消えていきます。これが仏教という教えで、火の中かき分けて進めっていう教えになるわけです。ね。苦部薬道で、尊い方がですね、西へ向かって進みなさいっていうふうに指さされると。その西へ向かって進みなさいっていうのは、自分が不安と思っていることとちゃんと真正面から向き合ってですね、そして解決しなさいってことなんです。ところが私たちはね、この不安と思っていることを自分はやらずにね、人にやらせるわけ。例えば奥さんだったらね、旦那さんにあなた言ってよと、あなたやってよとかっていう感じでね、やらせると、自分はいつもその不安を抱えたままだからね、目の前の問題が旦那さんのおかげで解決できたとしてもですね、その人の不安は消えないので、また同じような縁がやってくるとまた不安になって、いわゆる暴れ出したりするわけですね。怒り出したりする、乱れたりすると、その時にまた、旦那さんにやってもらったという経験から、旦那さんやってっていうことでやらせてしまうと、また不安が解決できずに、いつまでも残っていくってことになるわけです。
ちょっと待ってください。人を介するとどうしてその不安っていうのは、それは逃げたことになるんですか？
逃げたことになりますよね。人にやらせてるから。
自分がやらないと、
そうそうそう、
向き合ってないっていうことで、
そうそうそうそう、
理由は分かるじゃないですか。
いや、理由は分かってないですよ。理由は分かってない。やらせている時は当たり前なんだとかね、そういうところに立つの。自分はできないから、不安で怖いから、やってもらっているんだっていうところに立たないからね。
やってもらっている んだ。
やらせている時はやって当然なんだとかね、私は日頃ね、こんなにいろんなことやってんだから、あなたはこれぐらいのことをやってくれても当然じゃないのぐらいな感じでね、さもそのことをね、その不安なことをやってもらうことが当然かのようにさせるわけ、やらせるんです。
それは後ろめたさからですか？
その後ろめたい自分の心をごまかすためにね。
例えばお母さんと、まあ、今はそんなことないですけど、前はお父さんに自分の嫌なこと全部頼んでましたね。だいたい嫌なことって人と接することですね。何か聞いたりとか、
そう、そういうふうに嫌なことをやらせた場合ですね、私はいろんなことで忙しいから、ね、お父さんやってくれて当然なんだ、ね、そして、やってくれないと今度はそのお父さんに対する不満になるわけですね。なんであなたはやってくれないのっていう不満になるわけです。
結局問題の解決にはなってないってことです
ね。そうそうそうそう、
そのこと自体は解決していくけど、
はい、
現実に自分が向き合ってないわけだから。
そうです。だからいつまでたってもこの不安は消えないんですね。
だからそのお父さんがいるときはいいけど、自分自身その時たくさんあるわけだから、
はい、
そういうのに向き合ってないということですね、
はい、
やっていかないことには、
そうそうそうそう、この不安と向き合っていかないといけないわけです。だから、手伝ってもらいながらね、一緒にやりましょうってならいいんですよ。
あ、
ね、やらせる、自分はいないところで、あ、やってと、 こういうのはまずいわけですよ、ね、私は自信がないから一緒にやっていきましょう、一緒にやってこの不安を乗り越えていきましょうというのは OK なんですね。やり方がわからないからそばにいてとか手伝ってとかね。でもメインでやるのは自分がやっていかないといけないわけです。
丸投げはダメなんですね。
丸投げダメですよ。
丸投げは
例えばもうなんかこう質問のメールが来たとね、で私はちょっと自信がないから何々さんやってとで丸投げすると、そうするとねもう丸投げしたものをねこうわなんて素晴らしいですね文章なんだということでこう返すとね、そうするとねにわか自信がつくわけ、何でも質問かいもうねどんな質問でも答えますから来てくださいとかね、実際そうじゃない実際そうじゃないわけですよ、ね、だからちゃんとこの不安と向き合っていくことが大事なんですね。
そうしないと自分の有意識は、
はい、
変わらないっていうかますます不安というものは、
そうそうそうそう、
主観っていうのはひどくなって
る。そうですね、不安っていうのは大きくなるし、その不安をごまかすために有意識を傷つけ始めるわけです。だから不安を大きく抱えている人ほど有意識を傷つけて不安をごまかすわけですね。
もう一つその不安っていうのは一つだけじゃないわけ。
不安っていうのはいろいろありますよ。自分が今まで逃げてきたもの。だから長い人生を送れば必ずですね、不安がないところはどんどんと上達し、不安を抱えているところはいつも逃げてるから、いつもやらないわけです、ね、だからいつもやらないところがいつも不安なところなんですよ、ね、だからその不安に思っていることをね、仏教ではやってみなさいとやらせていくわけです、
うん、自分の逃げてきた分不安はあるのたくさん、
はい、
一つだけじゃなくて、
うん、
別もあって、
はい、だからその不安と向き合っていくってことが大事なんですね、はい、
それが自分の意識を傷つけない。
そうですね、不安が消えれば、うん、不安をごまかすために、私の心をですね、傷つけるっていうことはなくなりますから、
うん、あ、そうか、ごまかすためにあの人のせいにしたりとか、
そうそうそうそう、
相手が悪いということで、はい、何こうしてくれなかった、ああしてくれなかった、
うん、
それは結局自分を傷つけてるわけ。
そうですね、うん、だから傷つけたくないと思ったら自分の抱えている不安の中身を明らかに知って、その不安と思っていることに向き合っていく、挑戦していかないといけないんです、まあ、多くはですね、人間関係において不安を抱えている人が多いから、その人間関係の不安みたいなものから逃げずにちゃんと一つ一つ対処していきなさいってことになるんですね。
でも苦しみが出たらそれはもう不安だっていうふうに思えば、
苦しみが出た場合ですね、それは不安をごまかすために傷つけちゃったってことです、うん、はい、だから不安を消せば傷つけることもなくなると。
その不安が出た時にそこを向かい合っていけば傷つけることもなければ苦しむこともないという。
そうですね、不安が出た時にちゃんとその不安と向き合って対処していけばですね、その不安というのはですね解決されていきますし、自分の心を傷つけることも苦しみを発生することもない。ところが不安となぜ向き合わないかというと、うぬぼれが原因なんですね。これを私たちは自信と呼んでおります。自信のある人ほどですね、うぬぼれている人ほど不安と向き合わない。なぜかというと、不安と向き合うと自信がないから 大丈夫だろうかって思うわけ、ね、ところが自分のうぬぼれから言うと自分は何でもできるっていうね自信を持ってる人は何でもできない、もうなんていうんですかね、本当に今まで逃げてきたからね、全くこうやってこなかったところに向き合うと自信がガラガラと崩れるわけです。だからこのうぬぼれがまたさらなる追い打ちをかけてですね、不安から逃げさせるわけです、ね、だから不安と向き合うっていうことはうぬぼれが叩かれるってことになるわけです。だからなんていうんですか、うぬぼれっていうのはね、うぬぼれてる人っていうのはうぬぼれてる時にあなたはダメだよって、うぬぼれてるよって注意することによってなくなるわけじゃなく、自分が不安と感じていることと向き合わせることによってうぬぼれが叩かれていくわけです。逆に言うと不安から逃げている人はうぬぼれている人でもあるわけですね。私の知っている人はとても自信満々でですね、うぬぼれている方でしたけどね、やっぱりその自分が上に立てる時以外の人の接し方が分からずにいつも逃げていた、ね、だからそうやって逃げている限りうぬぼれっていうものはなくならない。
これ不安と向き合っていろんなこう問題を一つずつこう解決してきた人っていうのは、
はい、
それは自信にはならないんですか？
それは本当の意味の自信に変わります。はい、私たちが自信と呼んでいるものは、それは単に不安から逃げて得意分野だけやってきた自信なわけ。はい、そして苦手分野は俺にはないんだと不安から逃げ続けてきた自信だから、非常にこうなんていうんですかね、俺は何でもできるっていうこう登れちゃってるわけですね。はい、
なんか幼少期にもすごくこうお金がなくて、
はい、
すごいこう貧しい生活をした人が、
はい、
その頑張ってそのお金を儲けられるようになって、
はい、
まあ、一般的にその富裕層みたいになった人っていうのは、
はい、
頑張ればその。そういうふうになれるっていう自信があるような気がするんですけど、
はい、
そういう人知ってるんですけど、
そういう人はその不安とちゃんと向き合って豊かになったならば人間的な魅力にあふれています。ね、ただこう自分の得意分野だけを一生懸命頑張って豊かになった人はなんていうんですかね、うぬぼれに満ちているわけですね。はい、だ接してみればわかります。その人がうぬぼれに満ちた人ならば、あ、不安から逃げてきた人なんだなと、ね、そしてその人が謙虚な人ならば、それはちゃんと不安と向き合ってきたんだなと。だって不安と向き合えばですよ、人間の弱さみたいなものがわかるわけですよ。自分の弱さみたいなものが分かる、どうしようもならない自分というものが見えてくるわけです。そことちゃんと向き合ったら人の弱さも認められるしね、人に対して優しくなれるわけです。やればできるっていうのは不安から逃げていた人ですね。不安と向き合えば やってもできないわけですよ。この不安と向き合うっていう作業はやってもできないっていうことの繰り返しなもん。やってもできない、でもそれと向き合っていく、ね、できない、うまくはできないけど向き合っていくっていうね、そういうことを繰り返していく作業ですから、ね、そんなこう変な自信ではないわけです。はい、
得意分野で頑張ってきたっていうのは本当にすごい うぬぼれが強くなっていたってことですね。
そうですね、得意分野でね頑張ってきた、得意分野できて当然ですからね。だから自分はできるんだってどんどんぬぼれていくわけです。そして人に対してもね、やればできるんだから頑張りなさいっていうふうに、そういう冷たい態度になるわけですね。
結局そこで頑張ればできるんだっていう、まあ、変な曲がった自信をつけてしまったために、
はい、
人は他の人もできるっていう、やらない人が、はい、まあ、あの横着んだとか思ってしまうんですね、
はい、
でも本当の意味でその自分の不安と向き合った人っていうのは、確かにその不安頭で思うようにはいかないですよね。
そうですね、頭で思うようには、うん、あね、いかないですよ。ちゃんと不安と向き合ってみればね、うんうん、なかなかできない、何度も失敗する、うん、ね、そういうことをくぐり抜けていった人はですね、うん、あ、人間っていうのはできないこともあるんだ、うん、頑張ってもできないことがあるし、うん、そしてできないことに対してね、諦めずにその続けていく、立ち向かっていく姿こそね、素晴らしいんだっていうことが分かるんですよ。本当の素晴らしさですね。人間の本当の素晴らしさはね、できないことができるようになっていくわけじゃなく、ね、できないことであってもね、諦めずにコツコツコツコツと続けていく素晴らしさなんです。だから本当の素晴らしさが分かった人はね、できる人を褒めてね、できない人をこうけなすってことはしない、ね、そうじゃなく、どれだけ自分と向き合ってできないことであってもね、頑張って努力して、コツコツと向き合っているか、そこが素晴らしいじゃないですか、人間としてね。
なんか少し分かるような気がしますよ
ね。ところが、うぬぼれている人はですよ、そのできないこととぶつかると逃げるし、できないことがあるとまた落ち込むし、ね、自分にできないことがあることがなんかね、認めたくないんですよね。でもそうじゃない、仏教というのはできないこととちゃんと向き合っていく教えなんですよ。そしてできないっていうことを知らされてね、だけど諦めずに向き合っていく、やっていく、そうやって人間っていうのは磨かれていく、そして本当の強さ、本当の意味の自信っていうのを身につけていくわけですね。
同じように努力することなんだけども、
そうですね、
得意分野で努力していく、それはできることを頑張っていくわけだから、
はい、
どんどんできるようになっていくもんね。
それはできることだけやってればね、どんどんできていきますよね。だけどそのね、できるところだけやっているからといって自分は何でもできるわけじゃないんですよ。できないところはある。そのできないところをできないとちゃんと向き合わないといけないですよね。でこれはできないんだ、自分はできていないんだ、ね、そしてそれをちゃんと向き合っている人こそ本当の意味で素晴らしい人なんだ、ね、そういうふうに
年を重ねた分火の中が強いのかね。
年を重ねた分ずっとこう火から逃げてきたものはね、はっきりと逃げてますからね、
うん、
明確ですよね。そういうこととやっぱりね、聞いてきたじゃないですか、仏教とは泣き泣き求めていくんだね、泣き泣き求めていくんだ。どこで泣くか、この自分が今まで逃げていたところと向き合っていくことによって泣くんですね。 それが、うん、二河白道で言ったら尊い方が西へ向かって進めってね、西を指さされている姿なんです、ね、西へ向かって進め、
不安っていうことを感じるのは、聴聞しないと。
不安っていうのはやっぱりその人がずっと逃げてるし、不安なことを不安だと感じることはないですよ、ね、だから自分が無意識のうちに逃げているものと聴聞によってそれを教えていただいて向き合っていくということが大事ですね。
不安って言われても別に不安なんて感じてないけどっていうふうに思うところもあると思うん
です。不安っていうのはですね、不安と向き合った時だけです、感じるの
は。感じるのは、
あ、はい、
そうですか、そうですか。
そうそうそうそうそうそう。
あ、ずっと不安を感じてるんじゃなくて、
はい、
向き合った時だけ、あ、これが自分。
そうそうそう、不安っていうのは逃げて安心してますから。
あ、そうかそうか。
不安と向き合った時に初めて、あ、不安なんだっていうことを感じるわけです。はい、だから逃げてる間は安心だけど、その不安が今度有意識を歪めるから、だから自分が不安だと感じているものは不安だとはね、今こう実感はしないけども有意識に現れるわけ。そしてその有意識が自分の不安をかきたてていくわけですね。だからこういうことで不安だということを感じることはありません。感じたらね、それとちゃんと向き合っていこうと努力するし、なくなっていくはずなんです。ところが今までね、全然向き合うことがなかったっていうことは感じていなかったってことなんです、不安を。なんで感じなかったかって言ったら逃げていたからですね。はい、そうそうそうそう、もう無意識のうちですからね、これ逃げてるのは。だから仏教を聞いていくと、ああ逃げていたんだなっていうことがだんだんと分かってきて、逃げている対象も見えてきて、ああここと向き合わなければならないんだっていうことが少しずつ分かってくるんですね。これが聴聞ってことです。だから仏教を聞いているとだんだんと、ああな、何からですね、私は逃げてきたのかということが分かってくるんです。そして逃げていると思ってね、逃げてきたものに対して勇気を振り絞って向き合っていかないといけないんです、ね、なぜならそっち側にしか幸せはないから。それが不安をなくすことだし、苦しみを消していく方法ですね。分かっていただけたらいいです。はい。じゃあちょっと休憩をします。